3月7日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、デジタル赤字年 5.5 兆円、国富流出の脱却策は。それではゲストをご紹介します。元 IT 政策担当内閣府副大臣で自民党デジタル社会推進本部長代理の平正明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
日本のデジタル分野が世界に追いつくための方策を研究していらっしゃる三菱総合研究所首席研究員の西門直樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
経済財政の視点からデジタル赤字問題に警鐘を鳴らしていらっしゃるみずほ銀行チーフマーケットエコノミストの唐鎌大輔さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではお話を伺ってまいります。今夜のテーマ、デジタル赤字とも関連してくるかとは思われるんですけれども、今日の日経平均株価、終値で39,598円71銭と、今日下がったんですけれども、史上最高値を更新してからも高値圏で推移しているわけなんですよね。まず唐鎌さん、この日経平均株価の最近の高騰の背景、どうご覧になりますか？
そうですね、もちろん要因は一つではないと思いますけれども、はい、私、なんでと聞かれたら、インフレの賜物でしょうというふうにお答えすることにしていて、でやっぱり自国通貨が下がるのも、株価が上がるのも、不動産価格が上がるのも、会社の値段が上がるのも、時計の値段が上がるのも、全部インフレに共通した症状ですよね。全部日本で今話題になっていることですよね。なので、インフレとは無関係ではない。で、3月4日に4万円超えましたけれども、3月4日時点で過去1年の、主要株価指数の上昇率トップ10取るとですね、どこが1位かっていうのは、多分ご存知の方あんまりいないと思うんですけど、アルゼンチンなんですね。で1位アルゼンチン、2位ナイジェリアで、エジプト、トルコ、パキスタンとか続くんですよ。で10位に日経平均が出てくるんですよ。で当然それはそういう国たちなので、別にそれらの国の仲間だっていうつもりはないですけど、ただインフレになる、通貨が安くなる、株価指数が上がるというのは、これは普通のことなので、そういう文脈で見ることも可能であるということです。ただ日本企業の収益も上がっているのも事実ですから、どれがどの部分だっていうのは言いづらいですよね。
そうすると実体経済がどうこうということにも、いわゆる金融緩和してお金がじゃんじゃんが出てるもんだから、そういう形からのこうインフレという、そういう意味でもおっしゃってる。
ただデフレからインフレにしたくて金融緩和をしているはずですから、この株高自体は別に喜ばしいことと思えばいいのではないかなと思いますけどね。
一方、じゃあその唐鎌さんね、その投資家がなぜ日本、外国人投資家ですよ、じゃあなぜ日本株を買うのか。
一つはよくこの日経平均の説明をするときに冗談っぽく言われるのは、株が上がってるんじゃなくて我々が下がってるんだと。結局ドル建てで見たときには、あんまり上がってないよねってよく言われる話で、それは当然外から株を買う人にとってはお買い得だよねっていうふうに見えてる。ただ日本の大企業輸出製造業を中心として円安によって企業収益上がってるのは間違いないわけですから、そこを評価されてるマネーも当然あるだろうなと思いますね。
それは一方でも、例えばその中国からお金を引き上げている人たちが、人たちというか集団があったり、中東 そのガザ紛争によってアラブからオイルマネーが引き上げているとかね、全体的に世界的にお金が余る中で、じゃあどこに一瞬預けるかっていう時に、日本がいい場所だっていう風なセールストーク、マーケット流れてませんか？
これは当然去年からそうなるだろうと言われていたことがそうなっているという解説もあって、それもすごくロジカルだなと私は思ってます。
それはじゃあつまり、じゃあ米中関係が改善したり、ガザの戦争が終わったりすれば、あっという間にお金また戻るわけで、あくまでも日本の今の株高というのは瞬間的なものにしか僕には見えないんですけども、そこはいかがですか？
中国を回避したから日本株を買っているということで、どれぐらいが説明できるのかっていうのは、そこは相当な議論があると思うので、私はもう日本がデフレからインフレじゃなくなるんだと、でその上で、株価の名目水準が今までの常識が通じなくなってるんだっていうのが一番、人に説明してて納得感が得られやすい説明かなと思ってます。
そのインフレはじゃあこれからも日本に、なんていうんだろう、日本のインフレ状況はまだ続くという前提でのお話になるわけですか？
私は続くと思ってます。
ではここからデジタル赤字について伺っていきたいと思います。そのデジタル赤字、まずはどのくらい深刻なのかということを、この規模を確認していきたいと思います。こちらから日本が外国と行う経済取引、国際収支は サービス、もの、そして投資活動などこういった分野別に分けられます。そのサービス分野のうちですね、デジタル分野の収支がおよそ 5.5 兆円の赤字、これがデジタル赤字と呼ばれるものなんです。で、このデジタル赤字額の推移を次ので見ていきたいと思います。このデジタル赤字、2014年のマイナス 2.1 兆円というところから年々増加を続けておりまして、2023年にはマイナス 5.5 兆円と、これ急速に増加しているんですね。唐鎌さん、まずはデジタル赤字そのものについてお伺いをしたいんですけれども、デジタル赤字構成しているこのグラフの中のこの3つの要素、この要素っていうのは具体的にこれ何に対するお金を指しているんでしょうか。
そうですね、本当に多種多様なものが詰まっているわけですけど、はい、例えば専門経営コンサルティングサービス、よく代表的に含まれているデジタル取引としては、ネット広告の取引量が入っているって言われてますよね。で、赤い通信コンピューター情報サービスなんかは、いわゆるクラウドサービスなんかが、入ってますよね。
これだ、
で、著作権等使用料も、著作権等使用料 OS アプリケーションライセンス使用料とありますが、これちなみに音楽や動画の定額配信サービスもここに入るはずなので、いわゆる YouTube、Netflix、DAZN、ディズニープラス、その辺はこれ全部ここに入ると思うんですよね。で、この1個前のグラフちょっと見ていただきたいんですけど、
こっちですフリップ、
三菱総研さんで作っていただいてるやつですけども、この赤い、専門経営コンサルティングサービスは結局、経営コンサルティングサービスもこれ実は入っているので、デジタルじゃないものも相応に入っていると。ただ、日銀のレポートの中でこういう区分けをしているので、これ今回デジタル赤字ってことを言ってますけれども、どれが深刻だって言われると全部同じぐらい大きいので、
その同じに見えるんですよ、
量的にはね。言いづらいのかなっていうふうには、思ってはいると。ただ近年やっぱ問題視されやすいのはやっぱ赤い部分で、通信コンピューター情報サービスというのはいわゆるコンピューターサービスというのがクラウドサービス、この間さくらインターネットさんが政府の、提供に入れるという話がありましたけれども、それまでは外資4社しかなかったわけで、これが経産省の専門家会議の見通しだと、30年までに8兆円ぐらいになるんじゃないかというような話もあったりして、それって原油の輸入より大きいですよねとかですね。よく出てくるのは赤いやつですよね。
その意味で言うと、その唐鎌さん、これ今この3色に分けて1兆円やってあるんですけれども、この話ってこう今まさに原油よりも大きくなるっていう、で原油って一番大きい時に30兆ぐらいになったんですけどもね、その原油の輸入量みたいなのも日本ってこう貿易で輸出入のその差額で生きている部分っていうのがある中で、これから先っていうのは例えば小資源とか再生可能エネルギーとか、原発の再稼働なんかもあるでしょう。その原油の輸入に対する依存度が下がる中で、今度はこれが日本経済の重しになっていくという、こういう理解でいいんですか。
そうですね、
重しまで言っていいんですかね。
でもだからこそ、経産省の会議では原油と比較したんだと思うんですよね。でやっぱり相手に価格の決定権がほぼあって、すでに経済活動にビルトインされているという意味では、原油もデジタルサービスも一緒ですよねと。
なるほど。
でそれどころか原油は価格が変動しますと、でもデジタルサービスはこれ上がる一方じゃないですかと。だからなぜならばデジタルサービスを作っている人の給料は上がってるわけですから、当然今後下がらないんじゃないですかと、基本的にこのグラフが改善していく、そういうのは普通に考えると難しいのかなと。ないんですか。で、そのための政策っていうのは何だろうなっていうのは今日のテーマなんでしょうけども、ただ なんでデジタル赤字が最近問題になってるのかっていうのは、5.5 兆円というのは小さくないですけど大きくもないですよ、そのいわゆる経常収支全体を見たときに。なんで問題になってるかって言ったら、貿易収支も赤字だからですよと。貿易収支もそう、例えば去年だったら9兆円ぐらい赤字で、一昨年だったら20兆円ぐらい赤字だったわけですけども、そういう時にさらに6兆円弱乗ってくるっていうのが大きいよねっていう話で、じゃあ同じぐらい例えばじゃあユーロ圏とか、ドイツで、デジタル赤字が出ても彼らは世界最大の貿易黒字圏ですから、その足し上げて出てくる経常収支は大きな黒字なんですよ、で実際にユーロ相場もそんな下がらないと、なのでこの2年間で貿易赤字も出る、円も暴落する、デジタル赤字も膨らむっていう文脈の中で、 ひょっとしてこの長引く円安の原因の背景の一つとしてデジタル収支というのがあるんじゃなかろうかというのは、まあ問題提起されてきたんですよね。
なるほど。
だからこれはもっともっと大きくなった時にもっともっと本当に問題になると思うと。
じゃあヨーロッパよりも日本の方がより深刻に捉えるべきで、今日のテーマデジタル赤字、そういう理解でいいですか。
はい、そう思います。
唐鎌さんの分析について平さんどのように お聞きになりますか。ま
あ、分析というかこれは厳然たる数字なので、はいはい、いわゆるデジタル赤字が増えてますね、うん、と。でもっとざくっていうと、はい、なんだろうな、まずクラウドですよね、うん、クラウドバイデフォルトって言って、まあ、みんなクラウドに行きましょうって今政府挙げてやってるわけですよね。
難しい、もうちょっと、ね、分かりやすく言ってます。
オンプレサーバーってそれぞれサーバーを持ってそれぞれソフトをやってるとですね、はいはい、なんていうのかな、まずサイバーセキュリティも難しいし、まあ、そういうことでクラウドサービスを使いましょうっていうことを言ってるんですね、うん、
どっかに大きなデータセンターみたいなものを作りたがるんですね、
まあ、だから自分でサーバーを置かなくていいですよという話なんだけど、はいはい、うん、まあ、そういうようなことが進んでいけば、うん、まあ、こういったですね、大体アマゾンとか、はい、マイクロソフトとか、うん、Google とかがクラウドを持っているので、うん、はい、どうしてもそっちに対する支払いは増えていくっていう傾向にあります。それ
倉庫使用料みたいなイメージ、
まあ、そうですね、倉庫使用料みたいなイメージでいいと思います、うんうんうん、はい、ただ一方でいいこともあって、はい、サイバーセキュリティしやすいとか、はい、今生成 AI みたいなの出てきましたけども、はい、そのこういったすごい先端的な AI をバコッと入れるときにも、うん、クラウド化している方がやりやすいということもあります、うん、でさらに言うと、いわゆるしょっちゅう我々が使っている GAFAM のプラットフォームですよね、はい、SNS、はい、そこでの、まあ、いわゆる諸場代だとか、うん、場所代だとか、うん、使うお金だとか、はい、広告料だとか、うん、まあ、そういうのが取られているというのが現状なので、うん、これはやっぱり今の状況で、あと円安がありますけども、はい、まあ、これはちょっと為替のことはあまり我々言えないので、はいはい、で減ることはやっぱりなかなか考えにくいですねと。
5.5 兆円より減ることはない、
まあ、あと為替次第ですけども、ど、まあ、やっぱり増えていく方向に行きますねと、うん、だからまあソリューションとしては、うん、そういう諸場代は払う、場所代は払うけど、うん、その場所を使って日本がどういう付加価値を生み出せるのか、うん、例えば、まあ、土地は借りてますと、はい、本当は自分の土地であった方がいいわけなんだけど、土地は借りてるんだけど、じゃあその上で工作をして、うん、単価の安いものを作る、工作物を作るのか、はいはいはいはい、いちごみたいに単価の高いものを作るのかっていう戦略は一つあると思うんですよね、はいはい、だからまあそういった意味では、まあ、この部分で戦うと、例えばクラウド事業者を国産育てると、うん、まあ、桜インターネットの話がありましたけども、はいはい、そういうやり方もあるし、うん、諸話代を払いながらさらなる付加価値を作っていくっていう戦略もあるんだと思います、
うん、石川さんはどのようにご覧になりますか、は
い、そうですね、この 5.5 兆円という金額だけを見ると、はいはい、まあ、非常に大きな、まあ、うん、額になってますし、はい、まあ、日本で言えばその食料品とかですね、うん、あるいは、まあ、鉄鉱石なんか原材料の輸入額、はい、まあ、それと大体同じ規模の、まあ、赤字ということで、うん、まあ、数字としては深刻ですし、うん、まあ、それが特に、まあ、急ペースで増えているというところに、まあ、大きな課題があるというふうに思います、はい、ただですね、うん、これ悪い面だけではなくて、ちょっと赤字っていうと皆さん、まあ、悪いことだというふうに思いがちなんですけれども、うん、ただこれはなぜ赤字になっているかというと、うん、その海外の便利なサービスを皆さんが一生懸命使っているから赤字になっていくと、うん、はい、まあ、そういうことなわけです、うん、ですから皆さん一般のユーザーの方であっても、はい、例えばその、まあ、iPhone だとか Google だとか、まあ、いろんなものを使うわけですよね、うん、でそういったものをどんどん使えば使うほど、当然海外の、うん、まあ、こういった赤字という形で、うん、まあ、お金が海外に出ていくわけですけれども、はい、その反面生活は非常に便利になっているわけですし、はいはい、まあ、消費者の皆さんはそれでハッピーなわけですから、うん、であるいはそのいわゆるプラットフォームと呼ばれるような、例えばアプリストアみたいなものであっても、はい、まあ、それを使うことで、うん、例えば日本の中小のゲームメーカーとかが、うん、まあ、直接海外に対してビジネスができて、うん、まあ、利益を得ることができる、うん、まあ、こういう、こういろんな形で、うん、そのプラットフォームサービスを使うことのメリットも享受しているわけですね、
う
ん、
そうですね、もちろん。
ですから、まあ、この赤字っていうものは、うん、そういった両面で捉える必要があって、うん、いいことがある反面で、うん、赤字も生じているというふうに捉えるのが大事だというふうに思います、う
ん、まさにその西川さん、さっき平さん言われたね、諸場代っていう言葉がいいか悪いか、まあ、別に、まあ、まあ、要するに土地代、場所代払うからその上でビジネスやって儲けますよというところに腹を据えるのか、ないしはじゃあ土地も我々入手して、まあ、まあ、この話だよ、結局この話なんです、ね、もう土地代を払って、その上で高価格農作物、だからさっき例えてるのはイチゴとかそういうのを作るのか、ないしはじゃあ土地も含めて土地から日本は手に入れるように頑張ろうかって、この話、今の西門さんのお話だと もう完全にこの言葉で言うデジタル工作人としての人生を歩んだ方が日本はいいんだよというふうに聞こえます。
これはですね、
おすすめはそっちですか。
どちらがいいとは言い切れないところがあります。
はい、
でもちろん例えば工作人といってもですね、はい、アメリカではシェアクロッピングっていうんですけれども、デジタルシェアクロッピングですね。
ほうほうほう。
これはいわゆる YouTuber みたいな、うん、そのデジタルプラットフォームを使って、はい、まあ、コンテンツを作るような人たちが、はいはい、まあ、ある意味工作人の状態にあるわけですね。
まあ、そうですね。
ただそうは言っても YouTuber の皆さんは非常に、うん、はい、まあ、高い年収を得て子供たちの憧れの職業なわけですから、うんうんうん、まあ、これ一概に悪いとは言えないわけです。
ほうほうほう。
ただ問題になるのはやはりまあ、今の YouTuber の例でもそうなんですけれども、うん、自分のビジネス その一番基本的なコアなその部分を、うん、まあ、他人に握られているということですよね。 うん、そこがコントロールが効けばいいんですけれども、うん、そこのコントロールが効かないということになると、うんうん、これはやっぱり脆弱な問題だということになってくると思います。
それは例えばさっきのね、そのカラカマさんのおっしゃったみたいな、その価格決定権、じゃあ来年から土地代は一旦部 50% 増しとかって言われたりする可能性があるんじゃないか。でその時にじゃあ我々はじゃあそこ高いんだったら隣のところからまあ元々の値段で借りるからないしはここで我々土地持ってるからと言えるか言えないかで価格競争力が全然違うじゃないですか。今の話は価格競争を、ギブアップしてるに聞こえてしまう。そこはやっぱり今日の一日のテーマそれなんですけど、やはりそこにチャレンジするのは難しいということですね。
そうですね。
自ら土地を得ようとすることは、
そうですね、はい、まあ、工作人の状態にあるとしても、うん、ご指摘の通り、はい、まあ、地主にあたるデジタルプラットフォーマーを、うん、まあ、選ぶことができれば、うん、まあ、当然問題は少ないわけです。
なるほど。
で、まあ、価格交渉力の問題に関しても、はい、まあ、選択の余地があれば当然競争が起こって、
はい、選択の余地は今あるんですか。
まあ、そこがですね、あるサービス、一部のサービスでは選択の余地が非常に限られているというところがこの問題の根幹。
それはね、僕、平さんに伺って、平さん、例えばね、これ今の話ってこう聞いてると、うん、日本の官庁のソフトネットワークサービスと同じでね、なんとか省にはなんとかっていうメーカーが入っていて、なんとか省にはなんとかっていうメーカーが入っていて、個別の企業の名前出さないから大丈夫けれども、結局それが壁になって霞が関全体の統一のデジタルシステムができにくいって話ずっとありましたよね。
ありました、ありました。
今の話全くそれと同じじゃないですか。
だからそれは、まあ、さっき言ったまさにクラウドで、はいはい、ガバメントクラウドで解決するんだけど、
もっと大きいものを作ればいいって、ね、
なんていうのかな、はい、まずはそのか選びにくいっていうか、はい、もう一方的に向こうが言ってきてそれを飲まざるを得ないような状況にあるところはいくつかあるわけです。やっぱり
価格の話ですね。
価格の話です、はいはい、大きなプラットフォーマー で、はいはい、でこれは結構問題視されていて、はい、出てきた時はプラットフォーマーは自由にやっていいよねと、はい、言ってたんだけど も、はい、もう今日に至っては公共インフラなんで、うん、それなりやっぱり社会的責任もちゃんと持ってくださいよということに なってきて
る、ね、こっちが言って向こうが言うこと聞いてくれるんですか。いやいや、
だからそれはですね、うん、今いろんな動きがあって、まあ、我々も法案を用意してるし、はい、まあ、EU は EU でもっと強烈なやつを用意してるわけですね、うん、だからその土地を買ってる地主さんといえども、うん、あまりひどいことを言ったら、うん、まあ、膨大な年貢を取るというか課徴金を取りますよみたいなね話はまた別途あるわけです。
なるほど。
ただやっぱりご承知の通りガーファムっていうぐらいなんで、はいはいはい、もうかなり独占的にやってます、はい、なのでかなり価格交渉力は向こうは強いです、はい、ただやっぱり公正取引っていうですね、うん、競争政策っていうのがどの国にもありますから、うんうん、それは競争が壊れてるねとなれば、うん、国家が出張っていくっていうことになると思います。
ここまで日本のデジタル赤字の実情と要因について伺ってきましたが、日本や EU でもすでに危機感を覚える動きが始まっています、うん、中でも問題視されているのが先ほどもお話に少し上がりましたけれども、うん、巨大企業にある顧客への優越的な対応です、うん、こちら見ていきますが、まず私たちが普段使っている検索エンジンですとか、うん、ネットショップのサイト、アプリストアや SNS などの基盤をデジタルプラットフォームと言います、うん、この中でも特にネットショップですとかアプリストアは出店者に対して手数料を急に引き上げたりですとか事業活動を制限するなどしてきました。西門さん、改めてになりますけれども、ヨーロッパにおいてこの、まあ、いわゆるガーファムなどの巨大テック企業の振る舞いどう受け止められているんでしょうか。
やはりその、まあ、米国発のビッグテックが、うん、まあ、ヨーロッパの市場で支配力を、まあ、発揮することによって、うん、その EU の域内の、まあ、いわゆるテック産業というものが、うん、まあ、発展が遅れてしまうということに対する危機感ですね、うん、あるいはその EU 域内の消費者に対して悪影響が及ぶと、うん、まあ、こういったことに対して非常に危機感が強くて、うん、まあ、そうしたことから、まあ、これはあのアメリカを必ずしも狙い撃ちにするというわけではないですけれども、うん、まあ、いわゆるその、まあ、ゲートキーパーと呼ばれるんですけれども、はい、非常に市場支配力の高い、うん、事業者に対しては新しい規制を課すということで、うん、まあ、デジタル市場法と呼ばれる新しいルールが、はい、まあ、導入されて、うん、まあ、この3月から、まあ、全面施行ということになっています、
うんうん、これはあの、うん、このデジタルプラットフォームというのはある一つのものがこうある程度浸透するとその後後発というものがなかなか出てきにくい性質のものなんですか、うん、
そうですね、あのデジタル産業というのはやはりアナログの産業と違った特質というのがいくつかありまして、うん、はい、でまあ、大きなものとしてはあのネットワーク外部性とかネットワーク効果って言われるんですけれども、ネットワーク効果ですね、
うう
要はあの一つのネットワークに参加する人が増えれば増えるほど、はい、そのネットワークの価値が高まっていくという、まあ、電話のネットワークなんか考えていただければ分かりやすいんですけれども、はい、まあ、2人か3人しかいないネットワークでは意味がないですよね、うん、家族や友達が入ってくるからネットワークの価値が高まる、うん、SNS も同じことでして、はい、人が増えれば増えるほど、はい、そのネットワーク自体の価値がどんどん高まっていくわけです、うんうんうん、ですから1回大きくなってしまったネットワークに対して、うん、競合するサービスが追いつくということが非常に難しいという性質を持っています、
うんうん、その意味でいうと、じゃあこのヨーロッパ EU がこのアメリカのグーグルとかアマゾンとかフェイスブックとかに対してね、バーンと規制をかけるっていうのは自国域内産業域内に大体そうこれに匹敵するような企業ってあるんですか、 EU って。
あのないですね、あ
のないのに守ってもしょうがない。
まあ、守るというよりは、うん、要は、まあ、今後育てるということですね。今現在、育っていないので、いかにこれを今後育てていくかというところが、うん、まあ、大きなあのポイントになっています。でそのであのもちろん、これまでもですね、はい、あの通常の産業に適用されるような、うん、まあ、競争法ですね、日本で言えば独占禁止法ですね、はい、まあ、そういうものに基づく規律っていうのは、うん、あったわけですけれども、うん、やはりあのデジタル産業って今申し上げたような特質、はい、ちょっとアナログ産業とは違った特質があったりとか、うん、やはり変化が非常に早いということもあって、うん、なかなかですね、まあ、独占禁止法とか競争法っていうのは、はい、まあ、問題が起きた時に介入するということですね、まあ、事後規制度で呼ばれますけれども、うんうん、まあ、このやり方だけだと、うん、なかなかもうすでに大きくなってしまったものを後から縛るというだけでは対応しきれないということになってきているわけです、うんうん、まあ、それで、このデジタル市場法のような新しいルールというのは、うん、特徴としては、うん、まあ、事前規制と言われるんですけれども、はいはい、あらかじめその規制対象とする事業者を指定したりとか、うん、その規制対象とする問題行為を指定するというような形で、うん、まあ、事前にそのルールを縛るということです、ね、うん、まあ、こういうことを、まあ、やろうというのが、うん、まあ、欧州の新しい今の動きということになります。
唐鴨さんね、さっきのその小作の話に戻るんだけれども、今みたいな話で EU があの Google とか Amazon に対して規制をかけるっていうことは、僕がヨーロッパに住んでいるユーザーだとしたら、なんか利便性毀損されてるような、うん、利便性がその、まあ、毀損されてるような印象を受けるんですけど、そこはヨーロッパに住んで使っているユーザーにしてみたら迷惑な話だというふうに思いませんか。
思いますね。
思いますよね。
ただ EU の意思決定は得てして、
はい、
EU 市民の意を組んでないことも珍しくないなと思うので、あの EU らしいなっていう感じはしましたけど。
そうそう、唐鴨さんから見ると狙いは何なんですか。別に EU の人々が喜ばない政策を導入して何をしたいんですか。
いや、 EU というのはそもそもあの保護主義を進める団体だと僕は思ってるので、うん、
なるほど、
あの域内の権限をアメリカに対していかに勢力を保つかということで考えたときに、やっぱり何らかまあ、ガーファムなり、まあ、アメリカの企業でも別に日本の自動車の会社でもいいですけれども、はい、まあ、ルールを変更してくるというのはもう常套手段ですよね、
うん、それはつまり EU というのが域内の産業を守るためにいろんなことを知恵を絞っていろんな法律を作るという団体領域だとしたときに、特にこのデジタルの世界においてはアメリカのガーファムがダントツに強いもんだから、うん、大変なブロックをしないと域内がもう全部アメリカに、まあ、なんて言ってるんですか、占領されてしまう。 その懸念がここに強く出ているというこういう理解でいいですか。
まあ、そうだと思いますね。一時が万事そういうだと思うんですよね。そもそも通貨を作った時からそういう発想はあるわけですから。
ユーロをね、
ユーロを作った時から、で、まあ、第二の基軸通貨なら私はもともと EU 本部で働いてたんですけど、そういう論文もあるぐらいですから、やっぱ結局対何かっていう発想でいろんな政策を考える、組織なので、そのたまたまデジタルっていうテーマではこれが出てきたっていうだけで、EV ではああいうことをするし、グリーンではああいう方をするしっていうだけの話だと思うんですよね。だから今後もこういうことはやってくると思います、ね、
平さん、このデジタル市場法について改めて受け止めお願いします。
EU っていうのはですね、ルール決めても実際の運用を見てみないとですね、どこまで厳しくやるかっていうちょっとわからないところがありますので、今 EU の動きをですね、政府も我々も注視をしています、
なるほど。
で、だからといってですね、それが分かってからさあ法律作るかということではなくて、自民党の中では、与党の中ではですね、我々なりのですねプラットフォーマーに対してしっかり競争環境を確保するとか、あといろんな問い合わせをしてもですね、本国に聞いてますみたいに放置されるようなことも多いので、ちゃんと利用者に対して向き合って、クイックレスポンスで対応するしろとか、そういうようなものを含めたですね、法案自体はほぼほぼできてますので、それが国会の状況を見てですね、それを出していくという、そういう状況にあります。
西門さんに伺いたいんですけれども、こういったこの EU のデジタル市場法というような法規制をすることによって、この今まで その巨大 IT 企業に対するこの US 的な地位というものを乱用するような、そういう動きをきちんと抑制すること可能だと思いますか。
そうですね、効果がないわけではなくて、例えばアップルがですね、この、デジタル市場法の全面施行を前にして、動きを見せたんですね。それ具体的には、そちらにありますような、その自分の会社のアプリストア以外のアプリストアを利用するのは初めてこれ認めたんですね。
ごめんなさい、これつまりね、この主な内容のこの2つっていうのは、つまりそれ以前はアマゾンのアップル、マイクロソフトとかっていうのは他のアプリを許さない、認めなかった、なしはその決済システムもアマゾンペイだからなんか知りませんけれども、そのアマゾンの決済システムしか認めなかった、それがずっと続いていたということでいいんですか。
それはものによるんですけれども、アップルの場合には、要はその、スマートフォンやっぱりセキュリティも必要なので、その何でもかんでもアプリをインストールできれば自由にできればいいというものではなくて、アップルがアプリストアを運営することによってしっかりと審査を行って、セキュリティの高いiPhone というサービスを、
それはメーカー側の理屈ですよね。
そうです。
いわゆるユーザー側にしてみて、ユーザー側ないしは他のアプリメーカーにしてみたら、うちのアプリを入れたところで、じゃあその iPhone が機能不全に陥るかどうかっていうところはどうなのよって思う人もたくさんいたから、こういう規制緩和になったんじゃないんですか。
はい、そこは議論が分かれるところで、今言ったようにメリットもあるわけです。セキュリティが高いとか、あるいはそのしっかりと審査をしてもらえるから、ユーザー側からしても安心して使えるという側面は当然あるわけです、
純正部品で大体自動車のみんな高いんですよね。
一方でおっしゃる通りで、要するに、よく言われるように、その手数料率が高すぎるんじゃないかとかですね、最大 30% っていうふうに言われてますけれども、そういったそのなんて言うんでしょう、いい面と悪い面と両方あって、でそれに対して、今回こういった規制が入ったことによって、今の手数料率の問題に関しても、アップルは最大 30% だったものを、17% まで、一応引き下げると、抜き道はいろいろあるんですけれども、引き下げるというようなことを表明したわけで、そういう意味ではこういった規制が入ることによって、その今のですね、要は安心なのはいいけれども、ちょっと手数料高すぎるんじゃないのっていう問題についても、一定程度は改善が見込めると。ただ、これで完全な解決に至るかって言われると、それはなかなか難しいところがあって、やはりまだ市場支配力というのは残ってるわけですから、守る側としては、いろいろとその守り方っていうのがあるわけで、
守る側っていうのは こちらの対象企業の側にすればという意味ですね。
そうですね、規制を受ける側の企業からすれば、ある意味その規制に対してこう、抜け道といってはあれなんですけれども、いろんなやり方がありますし、運用がどうかっていうところ、これ罰金も巨額の罰金がありまして、世界売上の 10% とか、連続で違反すれば 20% っていう、巨大な罰金、
世界売上の、
はい、
すごいですね。
そうですね、あの何兆円というような金額になると思うんですけれども、はあ、まあ、その可能性があるということで、はい、もちろんそういうふうに防衛的にあの、まあ、なんですか、抑止効果が生まれるわけですけれども、
はいはい、今のお話伺っているとやはりこういう非常にこうなんていうのかな、強力な規制がかけられるほど、それ以前のこのガーファムはやりたい放題やってたというふうに聞こえますよ。価格設定とかサービスとかもろもろその再販規制とかも含めて、それはどういうふうにご覧になりますか。そこはやっぱりこうメスを入れるべき対象かどうかってことです。
まずですね、皆さん、はい、あのサービスが出てきたときに、はい、Facebook にしても Twitter にしても、はい、YouTube にしても、はい、タダで見れるのって、ただで使えるの、うん、と思ったでしょ。それでうわっとマーケット取って、はい、違うビジネスモデルで、はい、まあ、稼いだわけですよ。お金払ってないんだから、うん、ルールはこっちでいいじゃんみたいな、やっぱり雰囲気があったんだけど、さすがに公共インフラですねと、はい、今に至ってはと、だからちゃんと責任を持ってもらわなければいけないし、そのプラットフォームの上にいろんな多種多様な担い手が出てきてて、それが一方的にじゃあ3割だって言われるのも、それはさすがに競争働いてないよねって言って、まあ、やっぱり考え方が変わってきた、
ね、エンドユーザーはただでも、例えば更新する時の費用とか、機材購入のコストとか、はいはい、それこそクラウドサービスを受ける時のお金とかっていうので、はいはい、膨大な利益が発生してるから、これだけのでかい企業がみんな巨額な利益を生んでるわけじゃないですか。まあ、だからそこに我々ただだからということでいいよね。いやだから
それは最初の頃の話で、はいはいはい、それでアップルなんか見ると儲かりそうなところは全部自社が独占してるわけですね。ただ自社のアプリだけだとやっぱり魅力的なサイバー空間にならないから、いろんなあの企業もそこに乗っかってきてると、だから担い手がアップルだけだったらそれは勝手にどうぞと、あとは利用者使うか使わないかだけど、いろんなもういわゆるなんていうの経済圏になっているので、まあ、そこで経済圏で競争を働くように、まあ、しなければいけませんね、っていうことになってきてるんですよ。それと競争が働けばいいって話と、セキュリティの問題両立しなきゃいけないんで、ちょっと手ぬるいじゃないかと、セキュリティの面からいけばって言ったらこうなるし、
なるほど、
競争もっと働くようにしろって言ったらこうなるんですよ。
でそれをこの規制を受ける側のガーファムにしてみたら、まあ、そこまでおっしゃるんだったら安くしますよ、市場開放しますよ、その代わりセキュリティ知りませんよっていうふうにガーファムは逆に EU の国々を恫喝している可能性がある、
まあ、だから恫喝って、まあ、そういう多分ロビングもしてるんだと思うんですが、はいはい、一方でだからそのアプリのストアが2つありますと、それじゃ足りないんだと、まあ、サイドローディングって要はそのウェブサイトから適当に、あのクリックしてダウンロードして、あのアプリケーション手に入れられればいいじゃないかと、もっと自由だし、って考え方もあるんですよ、で確かにそれは自由なんだけど、今のこの国際環境とかサイバーセキュリティ空間の状況を見たら、まあ、それはさすがにアップルのこのなんていうのかな、気づいたあの価値をぶっ壊すし、我々政府からしてもそれは危なすぎてそんなのできません。なぜなら、変なアプリ入れてですよ、これ乗っ取られたら大変なことになるわけですよ、個人データは入ってます、 GPS で今勝手に上げられたら私がどこにいるか分かります、カメラ立ち上げたら反町、さんと一緒にいたとこが全部映ってますってことなの、それまずいんですか。いや、まずはないですけどだから、それはさすがにダメですよね。だから競争環境は維持しなきゃいけないけども、セキュリティも維持しなければいけないと、それでアップルはアップルの言い分があるし、Google は Google の言い分があるし、我々は我々の言い分があるし、そこでやってるスタートアップはスタートアップの言い分があって、これは規制はですね、デザインなんですよ。結構そういいますと0か100かをすぐこうやって僕らに
いや分かりやすくするためにですよ、分かりやすくするためデザイン原理主義じゃないから、
そうですか、だからデザインなんで、まあ、そういうふうにで EU は EU のデザイン、日本は日本のデザインで、進んできているということです。
そうしますと日本版の、デジタル市場法のようなこの規制する枠組みっていうのは EU と比べてどうですか、これと同じぐらい厳しくなりそうなのか、
まあ、その課徴金のところはさすがにそこまでいかない、
世界売上の 20%
とかそこまでは考えてないですよね、ただ競争環境はしっかり作ってください、もっと使い勝手がいいようにしてください、プラットフォーマーは責任ちゃんと自覚を持ってください、ということです。で基本的にはですね、自主的に対応をしてもらうっていうのが我々のスタンス、
自主的
という
のは各企業が、
あの各企業プラットフォーマー、でしたから、まあ、今回いろいろいくつか法律ができてきたので、 そういった意味ではちゃんと競争環境は整えて、うん、もらうという内容にはなっています。
平さん、そんな話だとまだ白黒つけてるわけじゃないんだけれども、はいはい、その競争原理に基づく自由とか安価っていうグループはこっちにあって、もう一つこちら側に競争はないけれども安全安心っていうカテゴリーがあるとしたときに、日本はそのどの辺をこう狙って話を落としていくのかっていうのが今の話だとちょっと見えてこない。
まあ、ザクっていうと EU とアメリカの真ん中です。
まあ、分かんないよね。
いやアメリカ自由なんです、はい、基本的に。しかもだってガーファもアメリカ企業。
おっしゃる通りです。
で EU っていうのはそもそもデータはプラットフォーマーのもんじゃないと、うん、でプラットフォーマーというのはデータを集めて、うん、巨大なデータを、まあ、なんていうのかな AI に食べさせて、はい、アルゴリズムを改善して、はいはいはい、サービス改善してという巨大なエコシステムなわけですね、うんはいはい、でもヨーロッパは GDPR というのがあって、データ規則、はい、ゼネラルデータプロトキションレギュレーション、はい、だから、うん、一般データ、うん、を守る保護規則というのがあって、はいはい、データはプラットフォーマーのもんじゃありませんと、うんうん、そもそも私のもんですと、うん、だから使うときはいちいち私に了解取りなさいっていう、まず文化が違う、はいはい、そもそもが、はい、で日本はだいたい真ん中にあると、イノベーションも阻害しないと、うん、かといってプラットフォーマーが好き勝手やってもよくない、うん、だからこれはあれですよ、データフリーフローウィズトラストですよ、安倍さんが言ってた、
あ、
ウィズトラストに聞いたことあるでしょ、
ね、あるあるある
っていうのは中国的な国っていうのは、はい、何でも情報を集められる、
集めます、
で何でもくっつけられるわけ、
はいはいはい、
とは言ったって我々個人情報があるし人権があるし、そうはいきませんよねっていう中で、西側は西側でヨーロッパとアメリカは全然違うカルチャーで揉めてて、これでもデータドリブンエコノミーとかで中国は果実取れるときに西側がバラバラじゃダメですよねと、だからまあ全然まだ道だ仲間というか、データフリーフローウィズトラストはまだ始まったばっかりだけど、やっぱりこっちはこちら側で、西側は西側で同じ価値観を持つ国の中で、このデータドリブンエコノミーの果実を最大化するためにルールの標準化をしていきましょうと。なので我々のポジションは EU とアメリカの真ん中。
ここからは国際的巨大 IT 企業に対抗するためには日本はどうすればいいのか、ここからさらに詳しく伺っていきます。まずはこちら、GAFAM と呼ばれるアメリカの国際的巨大 IT 企業、いわゆるビッグテック5社の2023年の売上の合計なんですけれども、ここからここまでですね、およそ 1.6 兆ドル、日本円に換算するとおよそ237兆円に上ります。一方で日本の楽天と LINE ヤフーの売上なんですが、およそ2兆円と 1.7 兆円となっております。西門さん、日本からガーファムなどの巨大 IT 企業が生まれなかったのはなぜだというふうにお考えですか。
そうですね、これは本当に難しい問題で、いろいろな複合的な要因があるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、まず日本固有の問題として私が挙げたいのは、やはりその社会がリスクに対する許容度がやっぱ低いということですね。
それ何ですか。
いわゆる日本にはそのいわゆるゼロリスク振興だとか、まあ、品質優先ってこれもいい面方に出る場合もあるんですけれども、はいはい、やっぱりデジタルの領域ではそれがですね、足かせになる場合があると、であとやっぱりその背景にあるのは法制度でして、やっぱり日本の法制度っていうのは基本的にはやっていいことを書いて、まあ、ホワイトリスト方式って呼ばれますけれども、はいはい、やっていいことを規定する方式なので、まあ、デジタルというのは常に破壊的なイノベーションで、新しい、今まで法律に書いてないことが出てくるわけですね。でその時に、まあ、やっていいって書いてないと、やっぱり企業経営者としてはこれやって本当にいいのかなって、で皆さんも思い起こしていただけば、
それで日本の法体系の話、
そうですね、
法体系ですよね。要するにネガリストにすればこれ以外はやっていいよという法律になればみんな思い切っていくのに、これをやりなさいということが書いてある限りは、これ安全保障の議論と同じなんですよ。
それは、はい、あくまで一因ですけれども、はいはい、それも一つ の要因にはなっていると思います。例えばその YouTube みたいなサービスでも、はい、初期出てきた時って、まあ、これ非常にグレーでしたよね、その著作権的な問題も含めて、ね、みんなこれ本当に大丈夫かなって思ってたはずですよね。それが、まあ、そこで足踏みを踏んでると、うん、やっぱりそこをリスクを取って、うん、チャレンジする国が強くなってしまいますし、
なるほど、
あるいはその まあ、最近ですとそのライドシェアとか民泊とか新しいビジネスモデルが出てきた時もこれもまあ、 ある意味こう法律的にはこうまあ日本ではまあグレーな領域でなかなか難しい、
ね、民泊は平さんも進めた方ですもんね。
進めました、まあ、だから業法があるので横軸で抜かなきゃいけないので結構大変なんですよね、
は
い、
なるほど、どう続けてください、
まあ、そういう意味であのそういったことがですね、デジタル産業とある意味なんていうか相性が悪い、そのリスクを取りづらい社会っていうのはデジタルサービスにおいてはやっぱり一歩遅れてしまうっていうことがまずあります。でただそれだけではなくて、あのまあ振り返ってみると、まあ、日本が先行した悪くなかったサービスっていうのもそれなりにあるんですよね。
例えば、
あの例えば、まあ、こういう名はあれですけども、インフォシークとかグーとかですね、そういったものはあったんですね。だけれども、あるいは SNS でも、あのもちろんあの日本産の SNS ってたくさんありましたよね。
知りません、僕あったんですか。
ミクシーとかグリーとか、まああの、はいはい、いろいろあってたんですけれども、はい、まあ、逆にその日本が先行していても、あの後発の、まあ、海外のビッグテックに追い抜かれてしまうという現象もやっぱり、
それはなぜ負けたんですか。
でそこはやっぱりですね、あのデジタルサービスって結局その、まあ、規模がものを言う世界なんですね、あのデジタルサービス、先ほどのネットワーク効果っていう、その人が増えるほどいいっていうのもありますし、あるいはデジタルサービスっていうのは物と違って、物作りっていうのは必ずその海外に物を売ったりしようとすればそれだけコストがかかりますけれども、デジタルサービスっていうのは一回作ったものを、まあ、他の国に持っていくとほとんどコストかかんないんですね、これデジタルの部分については、まあ、無限にある意味複製ができてしまうっていうことですね、まあ、そうなるとやっぱり規模を拡大するとどんどん単価が下がっていくわけです、拡大すればするほど単位コストが下がるという性質があるので、とにかくこれ規模を取る人が強いんですよ、圧倒的に。
ちょっと待って、金川さん、今のここまで のお話どうお聞きになるか。その通りですか。何かこう、まあ、一応こういうのも作ってみたんですけど、理由は何かなみたいな
だこれらの結果として、あの今日国際収支の途中出てきましたけども、あのデジタル赤字って、サービス収支があって、旅行収支、輸送収支、その他サービス収支があって、その他サービス収支の中でデジタルの部分だけをピックアップしていって合計したものをデジタル赤字と呼んでるんですね、でその他サービス収支の中には、実は今日出てきたあの専門系コンサルティングサービスとか、通信コンピューター情報サービスと同じぐらい大きな赤字として研究開発サービス赤字っていうのがあるんですよ。であれもあのこのデジタルと同じぐらいのスピードで膨らんでるんですよ。
その赤字ってどういう意味ですか。
まあ、それは
研究開発赤字って、
まあ、要はじゃあ
日本海外に研究を委託してるってこと、
海外の研究サービスを使って、
そういうことですよね、
使ったり日本の会社であっても海外に研究開発拠点を置いたりするとかっていう話があって、でそれはやっぱり国内でやると何らか具合の悪い事情が、まあ、多分そういう事情なのかもしれないですけれども、でも実際に文科省 の報告書なんか見るとやっぱり GDP 比でその研究開発費に使ったお金って日本だけ横ばいだし、
そうですね、
研究者数を見ても日本だけ横ばいだし、 G7 の中で、だそれって結局お金と人をかけなかった結果がデジタルサービス収支の赤字の拡大になってるんだと、じゃあなんでお金かけなかったんだっていうのが そういう価値観なのかなって今聞いてて思いましたけどね、まあ、よく言われてる話ですよね。
平さん、こういう理由、先ほど その西門さんや唐鎌さんの話も含めると、なんか日本が、まあ、デジタル敗戦とは言いませんけども、現状デジタル敗戦、現状のデジタル敗戦の根本にあるものっていうのは日本だからってことになっちゃうんですよ。
はい、
それで
いやいや、いくつか理由があってですね、まずあのものづくりはすごい良かったわけですね、ドイツも日本も、でもなんかこのネットの世界っていうかデジタルになったら遅れたのは、日本はこの端末を安くいいものを作るってところにこだわってたんだけど、こうデジタル経済圏ってこれはこれで大事だけど、これは IoT 端末でこっから情報を上げてビッグデータを AI にかませてアルゴリズム改変してここにまた戻してきて、それで私がいかにも欲しいものを欲しいタイミングで欲しい場所にいるときにレコメンドしてくるっていう巨大な経済圏なんで、このスマホを1台売っていくら儲けるかっていうのよりも桁が違う経済圏ができて、あの付加価値を生み出すとかシフトしたんですよね、それに全く対応してなかった。
なぜ対応、なぜ
そこ、いやいや、だからものづくりにこだわったのと、そのデータドリブンエコノミーの本質が分かってなかったんですよ。分かってなかった。例えばですよ、今車だって IoT 端末で自動走行するために自動走行のデータ集めてってやりますよね。でももともと日本の自動車メーカー強いわけですよ、 でもそういうエコシステムになってんだったら世界中走ってる車を IoT 端末化にするって戦略もあるわけですよね、うん、日本車全部が、うんはい、でそうはなってないですよ、うん、だからその車1台売っていくら儲けるって世界からまだ転換できてないです、うん、だからこれが大きくなんていうのパラダイムシフトデジタルの世界で起きた時に、うん、ついていけなかったっていうのが一つね、うんうん、それでもう本質的な問題はやっぱりレギュレーションの問題で、はい、何か新しいサービスイノベーションが起きてサービスやろうと思っても、うんはい、そのサービスがなかった時代のレギュレーション規制になってるわけです、はいはい、しかも今言った大陸法で、うん、ポジティブリストだから、うんあのやっていいことが書いてあるんで そこに書いてないとグレーゾーンになるんですよ、うん、でグレーゾーンになるとコンプライアンスがあるからグレーゾーンかけるコンプライアンスで大手企業みんなフリーズするって仕組みになってじゃあどうするかというと
よくわかる
大陸法の国の国会議員こそ、うん、あの英米法の方がいいんですよとりあえずやって司法で解決するんで、はいはいはい大陸法の国のローメーカーこそ、うん、そのテクノロジーを理解して、うん、将来どう跳ねそうかを見ながら、うん、手前でレギュレーションを作っていかなきゃいけない
EU はそれやってるんですか
で EU はやりすぎなんですよだから AI みたいな生成 AI みたいな、はいはいはい、どう跳ねるか分かんないやつを今からガチって規制作ろうとしてない
あそっかそっち
だから私はそれ間違いだと思うんですよ、うん、だから何を規制するのかは決めてどのように規制するかはやっぱりアジャイルでデジタル型にしてアジャイルにしなければいけないし、はいはい、かっちりやるんじゃなくて、うん、ここは自主規制だとかガイドラインだとか、うん、もしくは必要なところはハードローっていう、うん、そのまさに規制のデザインをしなきゃいけない
そのデザインって日本でまだできてないでしょ
いやいやそれはあのテーマごとにできてますだから我々が作る
全体のこうなんか全体だって政策パッケージとしてこういう組み合わせで全体こういう形で IT というデジタルビジネスに対してこういう 法の体系でいきますっていうのは決まってます、
まあ、少なくとも私のやってるブロックチェーンと AI はそういう考えでやってます
ほう
でじゃないと対抗できないんで
そうそうそう
だから例えばですね宇宙資源開発法という議員立法を2年か3年前作ったんですよ、はい、それで今月で資源開発している日本のスタートアップ企業一社もないですよね、うん、ないんだけどそれを先、うん先んじてそういう法律を作ることによってこれから国際ルール作るときに交渉も有利に運ぶしだからそういうことは理解のある政府だとなればスタートアップも集まってくるんですよねでそういうのは政府の法案としては出せないんですよ立法事実ないから今困ってる人いないから月でだからそういうのは議員立法で先見て先見てやっていくとだからこれから大事なのはイノベーションがものすごく早いでレギュレーションはすごいなんかすごいこうガンとして動かないようなやつをこうどうこうステップを合わせてやっていくかっていうそのイノベーションとレギュレーションの歩調を合わせるっていうのはすごい大事でそれで少なくとも我々の周りの自民党の国会議員はそれにも気づいているのでだからそこがどこまでやりきれるかですねそれが結構この失われた35年とか、うん、イノベーションが社会実装できなかった例えばドローンとか、うん、自動走行とか結構日本いい線行ってたのに、うん、気がついたらもう全然ダメでしたと、うん、でそれは社会実装とかできない
それ何らかにその議員立法でも加工でも何でもいいんですけどそういう法律が出てなんていうのかな走らせようという雰囲気が出てこないとみんな動かないものなんですか
これはですね安倍政権の時何やったかというとコンピューターでいうとこの OS ってあるじゃないですか、はいはい、アップルとかマイクロソフト、はいはいはいはい、それでアメリカとかイギリスとかイスラエルは英米法で動いてるわけです、うん、OS ね、はいはい、でドイツとか日本は OS は大陸法で動いてるわけです、うん、でこっちはネガティブリストこっちはポジティブリスト、うん、ポジリストですで OS をバコッとは変えられないんで、はあはあ、この OS に大陸法っていう OS に、うん、英米法っていうアプリケーションを入れましょうっていうのが国家戦略特区だったんですよ
は
っていう意図で作ったんですよあの仕組みは。
は
にもかかわらず、うんまあ、家計問題っていうんですか
いやだから今だから次の質問は今それだけの問題意識を持っている国会議員が自民党には何人かいらっしゃるだろうに今国会は何をやってるんですかっていうのに対してどういうお気持ちですかってこういう話
いやだからそれはね私がまたここで言うといろいろ問題あるかもしれないけど、ま
あ、あの
重要な法律を、はいうんまあ、なんていうのかな、そのなんかああいう理屈で完全に潰されたっていうのは、うん、日本のイノベーションをものすごく阻害してるのは間違いないです、
ね、野党にもそういう感覚で必要だと思ってる人いません？いない。
いないじゃないですかね。
話しない。
しないです。
しない。
というのは予算委員会聞いててインスパイアされたことは一回もないので質問聞いてて。
だって予算委員会はそういう場じゃないもん。
まあまあそれはそうかもしれないですけど、じゃあなおさらないですよ。
なるほど。なんか専門。
まあまあ玉木さんはね、はいはいはい、玉木さんは、はいはい、いい質問した。あ、なるほどなっていう時はたまにありました。うんうんうん、 あとはないですね。
あとはダメ。そで逆に言うと、じゃあ国会でそういう議論がある程度広がらないと、例えば起業家とか投資家とかに対してシグナルを送ることができないほど日本のデジタルの世界というのは今まで停滞しているというふうに聞こえます。
まあ、でも停滞というかそういうレギュレーションのところをイノベーションと合わせていくというところはですね、はいはい、少なくともブロックチェーンと、うん、つい最近出てきた生成 AI においては、はい、我々も常にキャッチアップをして、はい、世界に発信をし、うん、世界中のビッグテックの CEO が日本に来てですね、うん、我々と意見交換をしたいというのはそういうことですから、まあ、新しい動きは確実に出てきているし、うん、成果も出てきていると思います。
石川さん、今の平さんの話どう聞きになりますか。十分なその刺激というか土壌が日本の中にできつつあるのかどうかってここなんですよ、気になっているのは。
そうですね、今平さんお話になったように、はい、うん、確かに最近 の, その、まあ、Web3 とか生成 AI といったような新しいテーマに関しては、はいはい、自民党の動きというのは非常に、はい、先を行っているというか、うん、動きは早いのは間違いないんですよ。はあ、でそういう意味では、まあ、それはその、まあ、自民党が先行することがいいか悪いかというのはさておきですよ。非常に動きとしては、はい、先行していて、うん、それはまさにこれまで の,、うん、過去の産業政策とか、うん、はい、レギュレーションに対する、まあ、反省というかですね、至ってそういう動きになってきているんだというふうに、うん、まあ、私もそこはすごく評価をしているところです。
唐鎌さん、いかがですか。政府全体 の, そのこのデジタル環境デジタル環境づくりに対しての取り組み、平さんは政治の方はこういうことだと言ってるけど、立法行政両方含めての政府の取り組み、政府と、まあ、議会の取り組みはどうご覧になりますか。
その政策的にデジタルに対してどういうことが行われているのかっていうのは、はい、私は西川さんほど明るくないので、はい、申し上げることはないんですけれども、うん、ただやっぱり岸田政権になってこの去年の6月から骨太の方針が出て1年経とうと、はいはい、まあ、まだ1年経ってないですけど、うん、やっぱり国内で投資をしてもらおうっていうことにすごく問題意識があるっていうのは、まあ、これはいろんな省庁の官僚の方とお話ししてもあるなって感じていて、でそれがNVIDIA の方が来たりとか、はい、まあ、ビッグテックの方が来たりっていうことと間違いなく関係があるんだろうなと思いながらそのニュース見ているので、まあ、正しいことをやってるんだろうなというふうに思いますし、私は円安修正されないと思ってる人間なので、はいはい、やっぱり円安は武器だとして使ってもらわないと困ると。そうなると国内投資をたくさんたきつけてもらうためにいろんなメッセージを発してほしいし、結果としてビッグテックの、まあ、交換がたくさん来てるっていうのは一つの成果が見えてるのかなっていう気はしてますけどね。
そうか、円安っていうのは対日投資、特に対日デジタル投資を誘う水としてはいいんじゃないかと。
まあ、デジタルだけじゃない
ですよ。デジタルだけじゃないですよ、対日投資の誘い水としてはいいだろうと、こういう意味ですよね。
まあ、まあ、それしかないとも言えますよね。
ここからはデジタル赤字を解消するための原資についても伺っていきたいと思います。うん、はい、改めてこちらのグラフ見ていきたいと思いますけれども、日経平均株価、先週バブル期の1989年以来34年ぶりに史上最高値を更新しまして、今週終わり値で史上初めて4万円を突破しました。半導体関連株が株価を牽引しているんですね。株価を牽引しているのは国内の半導体関連企業、つまりものづくりの分野であるということなんですが、唐鎌さん、こうした投資の流れをデジタルサービスの分野にも波及させていくことはどうですか、できますか。
というか、まあ、そうなるだろうという期待込みの株高なんじゃないんですかと。4万109円つけたときによく言われてましたけども、はいはい、その日日経平均構成銘柄7割下落していたと、うん、で3割は半導体関連だったと、うん、でそれは生成 AI 相場だというふうに言われてましたから、うん、まあ、そうなって今言われた通りの展開になっていくことが期待されたゆえの高値だったのかなと思って、うんうん、まあ、私株の専門家ではないですけど、はい、そう見てますけどね。
それは例えば唐鎌さんね、そのいわゆるこうなんていうのかな、ベンチャーキャピタルが日本にあるかないかみたいな話がよくあるじゃないですか。はい、何かこう IT ベンチャーが何かボーンと何かやろうとするときにお金がパッと集まるかどうかみたいなことを考えたときに、まあ、株式市場とはまた異質のマーケットかもしれないけれども、投機的な資金の流動性みたいなところでいうと類似かもしれない。そういう意味でいうと、じゃあ日本で IT ビジネスを立ち上げようとする人がどっかにいるときにお金が集まるのかどうかということについて、よくここは日本というのは非常にお金が IT ビジネスに対する、まあ、ベンチャーキャピタルが薄いんじゃないかという指摘よくありますけど、そこはどういうふうに今お感じになってますか。
そうなんですかね。
違う、まあ、そうでもない。
そうだとしたら なぜ対内直接投資を、がこれだけ今注目を浴びているのかっていうのがあるので、はい、そんなお金も集まらない人も集まらないところに、そんな外資系は入ってくるんですかねって思うので、まあ、そんなこともないんじゃないですかというふうには思って見てますけど、まあ、それは米国と比べてどうだっていう話は、はい、当然劣後する部分はあると思いますけど、
はいはい、いかがですか西門さんにその日本のそのお金 IT デジタルビジネスなんかに対するこうベンチャー的なものに対する日本のお金の集まり方よくこ うちの番組なんかではそういう時のお金が集まるのが非常に難しいお金集めが難しい社会だというふうに言われています。この雰囲気はどういうふうにご覧になりますか。
そうですね、まあ、ベンチャーキャピタルに関して言うと、はい、やっぱりその、まあ、小玉であるということと、はい、特にその、まあ、アーリーステージはいいんですけれども、うん、レートステージの、まあ、いわゆる上場の予備軍みたいな企業に対する、うん、ベンチャーキャピタルからの投資っていうのがやっぱ薄いんですね、うん、まあ、そうすると、うん、まあ、小玉のままである意味、うん、見切り上場というかですね、十分育たないままで、上場してしまって、うん、でそこで、まあ、そこから先の成長の伸びしろがないっていうようなパターンが、うん、まあ、非常に多いですね。
それは何、投資する側が、
はい、
そのちっちゃな時には手を差し伸べるんだけどもう一押しというところで引いちゃうんですか。
はい、レートステージに対する、投資主体が少ないということですね。
なんで当然それは規模があと一歩で上がるのに、はい、それは何ですか。
そこはやはりですね、まあ、規模が小さい時の方が、はい、要するにアーリーステージですから、はい、投資の金額も小さいわけで、はい、規模が大きくなった時にそこに、額として、きちっとした額をつけられるベンチャーキャピタルの、まあ、まず余力がないですし、
なるほど、
あとはその、まあ、特にアメリカなんかの場合にはその、はい、まあ、もちろん上場でエグジットするというのもあるんですけれども、うんうん、ビッグテック自体が非常に豊富な投資資金とか M&A 資金を持っていて、うん、はい、でまあ、いわゆるベンチャーを食って成長するじゃないですけれども、
ね、ね、ま
あ、かなりそこで
吸収しますよね、
吸収している部分があって、はい、まあ、そういう形でもそのエグジットに対する、うん、投資っていうのは回っているんですね、うん、で日本の場合はなかなかそこ大企業が、はい、まあ、内部留保があるとしても、はい、そこでデジタルベンチャーに投資するということはあまり多くなくて、ただ、まあ、一部には例えば、はい、有名なところではプリファードネットワークっていう、まあ、AI ベンチャーありますけれども、うんうんうん、まあそこなんかは要するにトヨタとかですね、ファナックとか大企業が出資をして、うんうん、でまあ、AI のベンチャーだけれども、例えばそのモビリティだとか工場だとか、はい、そういった分野、応用産業に AI をこう組み合わせるために、うん、そうやってベンチャーに対して大企業のファンドが入って、うん、まあ、そこかなり大きなユニコーンになっていくわけですね、うんうん、まあ、そういうものが、まあ、まだ例としては非常に少ないということですね。
ほう、それは日本のいわゆるその企業内留保とかがね、450兆とか600兆とかいろいろ、一番最近の最新だと550兆だったかな、そんぐらいありますよね。そんなお金抱えてどうするんだって話よくやりますけれども、それを投資しない、これは何ですか。
まあ、要するに
企業体質、
まあ、ただの、まあまあ、もちろんその大きな投資に対してその経営層が非常に、まあ、なんていうんですかね、まあ躊躇してしまうっていう要因も、はい、文化的な要因もあるんですけれども、はい、やっぱりその本業とのシナジーっていうか、単にそのいわゆる純粋な投資として投資するというよりも、やっぱり本業とのシナジーを出すために投資をするっていう形を進めた方がいいと思うんですね。
それってアメリカもそうなんですか。なんか GE なんて昔は冷蔵庫の会社だったけど、今ジェットエンジンと金融ですよね。
やっぱりそのデジタルを取り込んで成長していくということですよね、はい、でそれはもちろん企業内で人材を育成するというやり方もありますし、はい、そういう外部のベンチャーなりの力を借りるというやり方、うん、僕はどちらでもいいと思うんですけれども、はい、やっぱりその自分たちのコアビジネスの中にデジタルを取り入れていって、うん、新しいもの、まあ、要するに DX、うん、DX といっても、はいはいはい、そのオフィスソフトを使うのが DX じゃない、ないので、ね、
僕は完全にそっち側です
オフィスソフトを使うのはそれは別に海外製品輸入して使えばいいんですよ、はい、だけども今みたいなその本業でしっかりとデジタルの力を取り入れるため、いくためには、うんうん、やっぱりそこがコラボレーションですから対話も必要ですし、うん、はい、それはじゃあ海外のビッグテックとそのコラボレーションができますかっていうと、うんうん、これはまた話が違うわけで、うん、まあ、そういった意味でそういったデジタルの、まあ、ベンチャーなりと大企業がしっかり、うんうん、まあ、内部留保を活用するみたいなことを、まあ、今まではまあできていないので、うん、そこにもう少し力を入れていくっていうのが、うん、まあ、今後有望なやり方なんじゃないかな、うん、いわゆる、まあ、日本版 の, そのエコシステムみたいな、はいはいはいはい、ベンチャーエコシステムっていうのを単に VC 頼みじゃなくてやっていくっていうことですね。太郎、は
い
は
い、さん、どうしたらいいんですか。
まあ、これ景色が変わったと思うんですよね。株価4万円過ぎてさらに言うと、はいはい、うん、史上最高額は、はい、 国内投資がですね、100兆円超えてくるってですね、はい、であのなんか政府何もやってないように言われますけど、うんうん、結構この間の税制改革で3兆円規模の減税やってるんですね、うんはい、それは賃上げだったり所得減税だったり、うんうん、あとはサプライチェーンの支援だり、はい、だったりかなり劇的なことをやってると、うん、さらには物価をですね、多分この春とか夏に賃金が上回るっていう逆転現象で実質賃金も上がるっていうことが、うんはい、生まれてきますので、うん、多分日本を取り巻く経済の空気、うん、景気の空気感はガラッと変わってくると思いますし、まあ、そこでデジタルとか、うんAI とか、うんまあ、日本の強みを最大化するデジタルの使い方をすると、うん、今度持続的に日本に対する期待が、うん、高まっていくだろうと思いますね、
うん、そこの部分を政府がいかにこうなんか誘導していくって言い方も失礼ですけど誘導も失礼とか、はい、そういうことですよね、
はいまあ、でも、はい、あの結構ちゃんとやっててですね、はい、だからこの所得減税もだいぶ文句言われましたけどやっぱこの時期に所得減税がかぶってくるっていうのが、はいはいはい、大事で、はい、春闘が3年続くとモメンタムが出てきて、うんそこでこの所得減税、住民税減税がぶつかると、うんはい、でそのことによって確実に物価上昇よりも賃金が逆転すると、はいうん、あとサプライチェーンのところもそうやって戦略物資半導体とか蓄電池とかをやってますので、うんうん、まず円安と経済安全保障の文脈と相まって、うんうんうん、であとは日本のまだ技術が残っているので、うん、日本に投資が集まってきていると、うん、だからそれはやっぱり理屈がちゃんとあって、うん、さらには政策も効いて、うん、今の流れになってきていると思います。
その先に日本がさっき の, その変な話またすぐこの話になっちゃうんだけど、はい、その先に日本がその地主になる夢を持っていいのかっていうのが今日の大きなテーマの一つ。
これも間違いなくて今までの我々の IT 化とか DX は、はいはいランニングコストをどう下げるかってところで IT 使ってます、はいはいはいはい、じゃなくて日本が持ってる価値っていっぱいあるわけですよ、うん、伝統とか文化とか食とか、うんはいはい、刀とか、うん、パウダースノーとか
パウダースノー
観光
資源のこと言ってるんですか。
いやいや観光資源も含めて、はいはい、だから全部アナログの価値じゃないですか、はいはい、それをデジタルの力を使ってグローバル価格に着直した方が、うんうんランニングコストを下げるのより売価がバッと上がった方がはるかに生産性が
上がる、うん、地主になればランニングコスト高い方が儲かる。
いやだから地主は次世代のブロックチェーンとアイオンでやるという、はい、あとはもしくは量子コンピューターでやるしかないですよ、はい、それは勝てないところに貼ったってしょうがないですから。ただ世界真似できないですよこの日本のアナログの価値は。この歴史、文化、うんうん、自然環境ってこんなの1000億投資したってできないんですから、うん、それをグローバル価格を引き直すところにデジタルを使うっていうのは日本しかできないですよ、うんだからそこはやっぱり勝ち筋なのでそこにデジタルを活用していくっていうのは勝ち筋で
なるほど
もう勝てない相手にですね、はい、こうなんとかやれって言ったって、うん、それはやっぱり無理筋ですよ。
そうそう必ずしも別にその地主目指さなくても豊かな
次世代に取ればいいです次世代。
では日本の新しい稼ぎ方というテーマでご提言をいただきます。では平さんお願いします。
はい、アナログ×デジタルということで、はいまあ、デジタルでまあ戦っていくのもそうなんですが、まあ、日本が持っている多種多様な世界が真似できないアナログの価値をデジタルの力を使って最大化していくとグローバル価格に引き直す。でそのことによって、まあ、地方も含めてですね、いろんな分野で、今まで得られなかった大きな付加価値が得られると思います。
ありがとうございます。西門さんお願いします。
はい、デジタルソブリンティーと書かせていただいたんですけれども、まあ、ソブリンティーっていうのは主権というふうに訳されるんですけれども、まあ、自立するという意味もあってですね、その国家が自分の主権を確保するということだけでなくて、それぞれのビジネスがその自分のビジネスのコアになる機能とかデータとか、あるいはそのエコシステム自体を自律的にコントロールする、まあ、そういうことを進めることによって、おのずとまあ価値が日本の国内に残る、稼げるということにつながるんじゃないかというふうに思います。
はい、ありがとうございます。唐鎌さんお願いします。
はい、体内直と体内直接投資ですね、うんまあ、これを促進していきましょうと、うん、で、まあ、もう円安が修正されないとしたときに、まあ、国内にいろんな生産拠点が今はありませんと、うん、そうなると円安で稼げるものはインバウンドと体内直接投資、まあ、これは2つ大きなカードになるんですけども、まあ、前者はもう勝手に頑張っている状態ですが、まあ、後者に関しては熊本県の報道が多いですけれども、うん、まああの一帯に関しては雇用賃金の好循環が生まれているわけですよね、うん、だからそういうエリアを日本経済にまあ複数作っていくというのがまあ一つまあ円安を生かすカードになるし、実際に岸田政権 の, まああの骨太の方針でも2030年まで100兆円とで、今現在は GDP 比で北朝鮮以下なわけですから、うんまあ、ここはアップサイドがあるのかなというふうには思っています、
はい、ありがとうございます。